ゴーゴーレノファー、
ゴーゴーレノファ
ー、ゴーゴーレノファ
ー、ゴーゴーレノファーです。なかなか白丸がつかないんですか。勝ち点取れてもね、三角マークでっていうのがこうテレコでね、
うん、
黒丸三角丸、黒丸三角丸に なってるんで、ごめんなさいね、今ちょっと外に意識がいってしまって、
うん、一瞬ね
何事もあったんやったっけそう、なかなか勝ち点がちょっと取れない、
勝ち点3がね
欲しい、どうしても欲しいところなんですけどね、中断期間も近づいてきてですね、まあ、そこで立て直したいって思うチームもね、いくつか多分あると思うんですよ、 J リーグの中のチームには、うん、でもやっぱりその前に一つなんていうのきっかけをそこで修正するにしてもですね、うん、その前に一つ勝って、そのきっかけうまくいく分のきっかけを掴んどきたいなっていうね、まあ勝ち点、まあ一ファンとしても勝ち点差が欲しいなっていうのは
そうですね、
どうしてもちょっとあるっていうのもあるんですけど ね、はい、今日はね、楠本匠選手でございます、はい、久々取材で聞けてるんですけど、今新型コロナウイルスの感染、まあ、当然ながら、ね、気をつけながらなんですけれども、久々に、ところがねセミの声が結構大きいっていうのはちょっと注意して、シャバシャバ言ってるのがセミの声っていうこと
です。セミでございます、はい、
リポーターいつもの通り徳田智代です。
前節水戸戦を振り返っていきたいんですけれど、本当にこう見応えのある一戦だったと思うんですけれども、振り返っていかがですか。
まあ、守備の面でゼロで抑えられたっていうのはいい部分であったのと、一人一人が球際の部分でそんなに負けることがなかったので、それがゼロにつながったのかなと思います。
かなり楠本選手も体を張った守備が光っていましたね。
はい、まあ水戸戦だからっていうわけではないですけど、やっぱりディフェンスとして球際で負けないっていうのを常に意識していることなので、まあ、それがピッチでできたのが良かったと思います。
今3バックでやっていて、で先日河合選手に話を聞いたときに、右のセンターバックの位置に、楠本選手が入るときは自分がその前にどんどん出ていって守備お願いねって言ってるんだって話をされてたんですけど、はい、そのあたりの関係性ってどうなんですか。
そうですね、歩夢と守備の部分で思ってることは一緒だと思うんですけど、歩夢をどんどん前に出して小前でベタベキっていうよりは一個そこに出して俺が後ろで構えてれば別にそんなやられる気はしないので、そこの意思疎通は歩夢とはできてると思います。
なるほど。一方で左を見れば渡辺選手がいるわけですけれども、そのビルドアップのところで前節目立ったのがその渡辺選手からの縦へのパスっていうのを、まあ、前節に限らず多い気がするんですが、その時に結構楠本選手が自分に今出さない方がいいとか、あとはその後ろにパスをした方がいいとか、いろいろこうやり取りしているような感じで見えたんですけど、どんなやり取りが実際はあったんですか。
自分が受けてもきついなっていう時は下げてっていういう風な、そのシンプルなコミュニケーションっていうか、これから発信してます。
なるほど。なんか結果的にその、まあ、後ろの3枚で回しながら相手が出てくるタイミングでその渡辺選手から その縦パスっていうのが効果的に入ってるようにも見えたんですけど、やっぱチームとしてそのセンターバックからのビルドアップだとか攻撃参加とかっていうのはもう基本としてあるんですか。
あるの3枚なんで、
はい、
あんまりガンガン行くってわけじゃないですけど、チャンスだなと思うときは、まあ、その相手の攻め残りの人数とヒロさんとヘナがちゃんと残っててプラスワンできてるかっていうのを見ながら出ていくようにはしてるんで、
うん、
僕の個人の判断で行くときは行くし、行かないときは行かないっていうふうにはっきり分けてます。
なんか思い浮かぶシーンがありますよ。何の試合だったか、大宮戦だったかな、前半の飲水タイム明けぐらいだったかな、楠本選手が持ち上がって深いところでクロス上げて、覚えてます、
はい、覚えた
あれとかなんか新しかった。
はい、俺もなんでこんなとこサッカーしてんだって感覚にはなってます
ねあれすごい新しかったですよね、
はい、
でもシーンが続くのかなと思ったら、そこまでその後たくさん そういったシーンを作ってたわけじゃなかったじゃないですか、はい、だからあれはあのシーンで自分がいけると思ったから行ったみたいな。
そうですね、確か俺が最初が高い位置取ったっていうかはなんか中途半端な位置取っててどんどんあんなったみたいな感じだったと思うんですけどまあでもチャンスになったら鍋さんからも行っていいと言われてるんで、まあうまく歩むとかジョージ君とかが楽になれるようなランニングとかできたらいいなと思ってるんで、まあ考えながらやってます。
新しかったです。なんか
そうですね、違和感しかないですね、
うん、いやそういうシーンはできればまあじゃあ可能ならばやっていきたいっていうのはあるんですか。
はい、増やしていけたらそれがチームにとってプラスになることであればどんどんやった方がいいと思いますし、まあ、自分としても幅が広がるのかなと。
そうでしょうね、はい、だってあの急にセンターバックの一角の選手がめっちゃ前にいたら相手もえ捕まえづらってなりますもんね。
それができたらいいなって思います。
そうです、
それを狙ってやってるつもりなんで、
あ
そう思ってもらう思われたらいいですね。
なるほど。であの楠本選手のストロングといえばあのロングフィード、このあたりもあのかなりのストロングだと思うんですけれども。
そうですね、僕が見れてなかったり立ち位置を取ってもらえてなかったりっていうのがあるんですけど、なんか練習の中でそういうプレーも必要だなっていうのがちょっとずつチームにも出てきてるんで、
はい、
で僕も蹴れるんでその逆にいる選手とかには張るようには言ってますし、僕も見るようにして、それが2本
ありました、
蹴れたんで、まあ、ちょっとずつはそういうシーンが増えてくるのかな。意識づけは自分もしてるし味方にも持ってもらってるんで、そういうプレーをどんどん生産性が生まれてくればいいのかな。
なるほど。で守備の方としては、まあ、水戸戦は無失点で、まあ、終えましたけれども、次があの岩田となります、はい、また岩田は非常に攻撃のクオリティも高いチームですけど、どうやってまとめていきたいと言いますか、守備していきたいと考えてますか。
やっぱなんだかんだルーキアンだと思うんで、まずはそこを3人で抑えながら、そこの脇から出てくる選手をどう潰すかだと思うんで、まあ、ルーキアンはもう得点力あると思うんですけど、他も上手い選手ばっかなんで、まあ、水戸戦と同じようにやっぱこの1対1の部分で負けなければ失点はしないかなと。
うん、そうですね、何よりもやっぱり向こうも個が強い、
はい、
でプラス、まあ、遠藤選手などそのクオリティの高い選手もいる中で個で負けない、ここがポイントですか。わかりました。さあそして、まあ、前節で2021シーズンの前半戦が終わって、でいよいよ次節から後半戦がスタートとなりますけれど、まあ、ご自身としてどうですか、あの前半戦振り返って。
最初出てて半ば出なくて、で最後少しずつ出れるようになって、難しい時期ではありましたけど、逆にその中で整理できた部分もあったんで、自分にとってはいい時間だったなと思います。
まあ、言える範囲でどんなことが整理。
開幕から4試合ぐらいはちょっとビルドアップが自分の中で整理されてなかった部分があったんで、迷いながらずっとやってた部分があったんですけど、それを一回外れて、今その時出した選手のプレーを見て、あ、じゃあこういうプレーはこの時はこうした方がいいのかっていうのが頭で整理されてきたんで、守備の部分というのはそのビルドアップのところで迷いがあったのがはっきりすることができました。
うん、やっぱりこう俯瞰で見ると気づくことってあるんですね。
そうですね、意識してみればなるようになると思います。
うん、そのあたりが、まあ、ちょっと整理できて、で練習でも表現ができるようになってきて、またスタメンの座を奪うことができたのかもしれませんね。じゃあ、
はい、
まあ、前半戦はねちょっとチームとしても思った順位ではないかなと思うんですけれど、どのように後半戦を戦っていきたいですか。
どの試合も簡単ではないんで、その中で勝たなきゃいけないっていうのは難しさもあると思うんですけど、上を目指すには目の前の敵をどんどん倒さなきゃいけないんで、なおかつ練習からもっとこだわりを持ってやれば、それが練習でやったことしかピッチ出ないと思うんで、まあ、試合のために全力尽くすだけかなと思います。
わかりました。では最後にサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。
水戸戦みたいなタメギアのバチバチした試合をもっと増やしていけたらなと思います。その中で結果にもこだわらなきゃいけないので、もしそこで俺らがピッチで戦えてなかったら言われて当然だし、それができてたら逆に拍手とかもしてほしいですし、そういうプレーについての評価もしてほしいなと思うので、そこと引き続き応援よろしくお願いします。
はい、ということでね、
はい、
まあ、あの球際バチバチのゲームっていうのも結構見ててね、緊張感あって面白いんですよ、うん、ただ本当串本選手言ってたように結果に結びつく、まあ、決定的なプレーっていうのもね、そこまでをフィニッシュまで持っていかなければいけないので、はい、そこをどう相手を崩していくかっていうのはまあ見どころではありますよ ね、
そうですね、
はい、で現在レノファ山口15位ということで、前節その前から順位はあの変わらないんですけれども、うん、まあ、あの順位表を見ていただいたら分かる通りで、だんだん勝ち点差がこう開いてきてるんですよ。
はい、
すぐ上のツエーゲンでさえ勝ち点3ありますからね、岡山ともそうですし、その上はまたあの水戸ホーリーホックとは5つある、うん、秋田とは6つある、千葉とも6つ、その上はまた5つある、うん、さらに5プラスで開くっていうね、
離れてきてますね。
そうなんです、うん、9位までと10位までだいぶ違うっていうね、のもありますけど、だからもう落とせない時期に来てるかなっていうのも、まあ当然そうなんですけど、はい、まあ一番いいのはね、はい、ずっと上位にいりゃいいんですけど、まあ、なかなかそれは難しい中、うん、チーム作りっていうのもあると思うんで、ただ、まあ、中断期間前にもう一勝ちょっと見たい、
そうですね、見たい
っていうのがあります。勝ちよね、勝ちよね、うん、はい、ということで今日は楠本匠選手のインタビュー、いつもの通り徳田智代リポートでした。第22節ジュビロ磐田戦は7月11日日曜日、ホームミラスタで午後7時キックオフ、その後もホーム戦がね、17日もホームの試合になりますけども、しっかりみんなで応援して、中断期間前もう1勝、いやと言わずもう2勝かね、あの、うん、力をレノファに与えましょうよ、みんなでね、よろしくお願いします。
勝利を見届けましょう。
はい、以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。